トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日お昼のひととき、この放送を聞きながらいいね富山を感じていただいていますでしょうか。皆さんの町の市町村長を訪ねて、市町村の今をお聞きしながら町の魅力を改めてお伝えできればと思っています。今日は子育て支援に力を入れている日本一小さな村、船橋村の金森克夫村長を訪ねました。トップインタビューいいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は子育て共助のまちづくりに取り組む船橋村の金森村長です。ご近所同士で子育てを助け合い、村も支援して、もう一人産みたい、ここに住みたい、住み続けたいと思えるまちづくりが子育て共助のまちづくりだそうです。新たな住宅の建設により引っ越してくる人で人口が増加傾向の村ですが、合わせて生まれてくる子どもが増えることで将来にわたって人口が減らない持続可能な村づくりを目指します。新時代令和とともに、その子育て共助のまちづくりに新たな動きが出ています。令和への思いとともに金森村長に聞きました。
新しい時代、船橋村もですね、目指しているのは子育て共助の村がですね、そういった賃貸住宅も今年の9月にですね、完成する予定でありますので、それと重なるということでですね、本当に親しみを持っているですね、言語でなかろうかと、このように思っております。そしてまた、これがですね、船橋村を励ましてくれるという言葉でもなかろうかという思いであります。
子育て共助のまちづくりへの励ましということになるわけですね。
はい、はい、その通りであります。
その核になるのがですね、船橋型子育てシェアビレッジと名付けられたエリアになりますか。
はい、そうです。このシェアビレッジといいますとですね、多世代の人が集って楽しめる、公園、これは公園はですね、オレンジパークと言っとるんですが、それにですね、昨年の4月に完成しました認定こども園、そしてまた賃貸住宅という施設がですね、連携することで、モデルエリアということになっております。そしてまたそこに関係するですね、さまざまな人が交流するということで、お互いに支え合い励まし合うと、そのことから子育てシェアビレッジと呼んでいるわけです。
公園、それから認定こども園、そして子育てコミュニティ賃貸住宅からなる、船橋型子育てシェアビレッジということになりますけれども、そのうちですね、公園はその整備の仕方で話題になりましたよね。
はい、これはですね、4年前になりますけれども、船橋村と富山で、そしてまた造園業の3団体が連携いたしまして、地方創生に関わるですね、事業を展開するというようなことで覚書を締結いたしました。これがですね、平成27年でありますけれども、それからですね、オレンジパーク船橋をですね、子育てエリアということに位置づけまして、完結事業を展開してまいりました。で、この公園作りにあたってはですね、地元の船橋小学校の小学生をですね、子ども公園部長と、その部長職を子どもたちに与えることによって、子どもたちの夢がですね、そういう確実に出てくるんじゃなかろうかという 発想からですね、あの公園部長に、まあ、なってもらったと。自分たちの夢を、あの絵を描いたと。そしてその絵を描いたんだけど、その公園を作るにはですね、いろいろとお金がかかります、うん、クラウドファンディングということで公募したわけですね。で公募しましたら、子どもたちの夢を叶えてやろうという協賛者が出ましてですね、資金は250万余り、まあ、集まったということになったんです。子どもたちはですね、自分たちの今まで夢に描いていた水遊び場とかですね、秘密基地をまたそれを作ったということがまず第一点です。でそれをですね、一つの基地にいたしまして、毎月ですね、
はい、
月一の縁結びという事業をですね、また始めました。縁起というのは結びつけができるということですね。それにはですね、子どもだけでなくて両親あるいはまた大人たちも、まあ、集まってですね、そのイベントをですね企画運営するということになったわけです。そうしますとですね、せっかく大人も来てるんだから、フリーマーケットというような形でですね、それぞれ不要物になったものをですね、皆さんにまた見てもらってですね、それをまた売ったりいろんなことできないかということも、まあ、企画されてきたと。いろんなそれぞれが主役になってその運営されるようになったわけですね。それが村内外の方々に評価されまして、だんだんだんだんあの集まる人が増えてまいりました。でそれと同時にいろいろと期待がまた生まれてきたと。そういうことで点が線になって一つの形として現れてきているのは今の姿でなかろうかと、スタイルなかろうかと、こういうのを思っています。
それから認定こども園、
はい、
こちらも結構あの特徴がありますよね。
はい、この認定こども園はですね、まずあの、まあ、先ほど言いましたけども、昨年の、まあ、4月に開園したわけでありますけれども、認定こども園ですから、幼保、いわゆる、保育とですね幼稚園ですね、教育と2つを兼ねたですね施設となったわけです。それにもう一つですね、あの病児保育も兼ね備えているわけです。だからそういうことでですね、保護者の方がですね安心してそこでサービスを受けられるという環境になったわけです。これを経営していたいというのはですね、 YMCA さんで英語の話が出てくるわけです。これもですね、日常会話といいますか、おはよう、さようならというのをですね英語で喋れるような環境ができないかということで相談したわけですね、 YMCA さんに。そしたら教えることが可能だということで、そういった取り組みをしてまいりました。非常にあの子どもたちの発音が良くて、保護者の方の評判も高くなっていました。年に一度なんですけれども、保育園のですね生活発表会がありますけれども、劇やそんなことですね発表してもらっております。ですからやっぱり小さい時からそういう会話に慣れていくと、大人になってもですねそれがずっと続いていくと、非常にいい環境になっているんじゃなかろうかと思っています。
認定こども園での英語教育、幼児期から英語に接する機会を増やそうと、2歳児からの英語教育が保育所だった2015年4年前の6月から始まりました。船橋村の幼児教育の特徴の一つです。そしてインターネットによるクラウドファンディングで資金を集め、子ども公園部長のもと子どもたちの発想で作られたオレンジパークは、公園の縁にちなんだ縁結びという大人も含めたフリーマーケットなどのイベントの広場になり、村民の交流や情報交換の場にもなっています。それが村民参加の子育て支援にもつながるということです。トップインタビュー、いいね富山、船橋村の金森村長に小山健一が聞いています。船橋村が目指す子育て共助のまちづくり、その中核になるのが船橋型子育てシェアビレッジというエリアです。そこにはすでに認定こども園と公園ができていて、今年9月に子育てコミュニティ賃貸住宅が出来上がるとエリアが完成ということになります。
これはですね、あの4月にまず、着手いたしました。で9月にはあの20戸が完成する予定であります。そして6月30日に 入居募集者の説明会を、まあ、開催したところであります。この賃貸住宅リラフォート船橋という名称であります。これはですね、まず、入居されたと皆さん同士がですね、あるいはまた地域の皆さんと関わり、いわゆるつながりを深めてですね、温かい居住空間を、まあ、イメージするということで、リラックスしてというふうな意味合いからですね、フォートという船橋という名称になったというふうに思っております。でまたそれがですね、建物はですね、4棟といいますか、いろいろ平屋といいますかね、というものと、それからメゾネットといいましてですね、2階の部分を入れた1個というものと、そういった建物になっております。木造でなくてですね、鉄骨造りになっておりますので、また工期も短縮されてですね、そしてまた後のリフォームもですね、簡単にはできるといいますか、子育て世代の皆さんがですね、使いやすいものに私はなるんだろうと思っております。そしてまた今度はですね、入居者同士の皆さんがもっとつながりを持てるようなですね、そういった仕掛けもですね、まあ、作っていく予定でありますので、まあ、それはいろいろとまたこれから検討してまいりますけれども、いずれにしましてもそこに、まあ、住んでよかったといいますか、そしてまた一緒におられる方々のつながりが深まるような環境作りにですね、今後とも努めてまいりたいと思っております。そしてまた対象者はですね、小学生までの子どもを、まあ、持っておいでなる子育て世帯の方、あるいはまた新婚所帯の方ということでありまして、船橋村は一貫して子育て共助のまちづくりに進めとるということもご理解いただきたいと思っております。また募集の期間でございますけれども、8月の上旬まで募集することになっておりますので、どうか関心のある方はですね、立ち寄っていただいたりですね、あるいはまたホームページ等で見ていただいてですね、あるいはまた役場の方へも出かけていただければですね、丁寧な説明もできると私は思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上であります。
まあ、この船橋型子育てシアビレッジとしてのモデルエリアで、地域の人に見守られながら子育てをする安心感が生まれてくる、そして村に住み続けることにつながるといいですね。この船橋村に住んでみたいと思われる子育て世代の皆さんのために、今月も9月に完成する子育てコミュニティ賃貸住宅リラフォート船橋の説明会が開かれます。今月28日の日曜日午前10時30分から、場所は先ほど紹介した認定こども園船橋こども園です。イベントなどを通して住んだ後の暮らしが体感できる体感型の説明会だということです。詳しくは船橋村のホームページでご覧ください。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。今日は日本一小さな村で子育て支援に取り組む船橋村の金森村長にお話を伺っています。ここで村長おすすめの場所の紹介です。
それはですね、船橋村の、まあ、誇りになっております、はい、図書館のことでございます。これはですね、今から20年前にですね、出来上がった、まあ、図書館でありますけれども、これは駅舎と合体した施設であります。その図書館の南側にはですね、村営の駐車場もございます。でパーク&ライドになっているわけで、図書館を利用された方はですね、2時間無料となっておりますので、ぜひお寄りいただきたいと思っております。図書館ではですね、20周年を記念いたしまして、いろんなことを、まあ、計画し、事業を展開しているわけであります。4月の14日までお話し会やお月見コンサートなど、あるいはまたカモシカ騒動などですね、それをまとめた展示会をですね、開催しておりますので、 行わせてもらう、また良さをですね知っていただく機会になればと、このように思っています。
カモシカ騒動は確か2008年でしたね。
はい、
絵本にもなりました。
はい、これもですね、あのカモシカがですねメーカーに対しまして大騒動を起こしたわけでありますけれども、天然記念物のカモシカがですねよく図書館に訪ねてくれたという思いからですね、絵本にならないかということで、カモシカ図書館という絵本を作りました。それもですね、第2編がですね去年の7月に、まあ、作りました。はい、今度はそのカモシカがですね一度山へ帰ってですね、そしてそのカモシカが10年経った成長ぶりがですね物語になっております。まあ、そういったこともありますので、ぜひともですね絵本もまた読んでいただければ、見ていただければですね、大人もさることなら子どもたちもまたそれに興味が湧いていくんじゃなかろうかと、このように思っております。はい、よろしくお願いいたします。
絵本になったカモシカ騒動から10年余りが過ぎ、令和を迎えた船橋村は子育て支援で新たな時代を迎えようとしています。図書館を訪ねながら、子ども公園部長のアイデアで整備した公園もある村が目指す子育て共助のまちづくりのモデルエリアにも立ち寄り、いいね船橋村を感じることができればと思います。今日はそのモデルエリアに子育てコミュニティ賃貸住宅が完成間近の船橋村金森村長に聞きました。トップインタビューいいね富山、来週は小矢部市の桜井盛夫市長に、新イスルギ駅や複合商業施設の完成で動き出した街中のにぎわいづくりについて伺います。さて、この番組をリアルタイムでお聞きいただけない方は、ラジコのフリータイム機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。それではこの辺で、担当は小山健一でした。トップインタビューいいね富山、この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。